週末金曜日は楽しい旅のお話です。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、アサちゃん。
さて、今週はどんな話題にしましょう。
はい、僕ヨーロッパに出張にしたくてたまらないんだけど、まだちょっと行けないんで、
はい、
もう希望は8月の後半、
うん、
ちょうど沖縄のお盆が今年は8月の最後のところが、運慶から始まってウークイ、
この辺り
の時に3週間から4週間ヨーロッパにいとこう思って、
あら、
うん、やることが多くすぎてね、いろいろあるんですけれども、ちょっと今週はいろいろこういうヨーロッパにちなむ話をさせていただくと、
うん、
僕とヨーロッパとの出会いって1988年ぐらいに初めて行きました。
ああ、そうでしたか。ジャンボツアーズ創立は確か1981
年
ですね。1年でしたね、
はい、そして、一番最盛期は1990年から98年ぐらいの間に、平均年間で、多い年で25回、少ない年で10回行ってました。まあ、というのはその頃さ、あのスタッフの人も少なかったから、
はい、
毎週行ってる時ありましたね。4週連続とか。
はあ、そうでしたか。
それは詳しくなるために、はい、そして人脈とコネクションを作っていったんですけれども、1999年の1月1日にユーロになったんですね。だから1980何年代から1990年代かけてヨーロッパ行くたんびに、僕は通貨をですね、
はい、
まずは、その当時日本航空なんかも成田からミュンヘンに飛んでましたからね、ミュンヘン線って毎週使ってたんで、
はい、
ミュンヘンに行くとまずはドイツマルク、
うん、
そしてドイツから国境を越えてオーストリアという芸術の国に行くときに、
はい、
オーストリアシリングという通貨を持って行って、
はい、
そして最後フランスに入ってくるとフランスフランを持って行って、そして1999年の1月1日にユーロに統一されて、ちょっと我々主なヨーロッパからの輸入をしている商品でいうとワインは、あずささん大好きなね、
はい、
ワインも、ワインの歴史でいうと、もうシャンパンで、いろいろな、ね、ブーブーなんとかとか、モエなんとかとかいっぱいありますよね、うんうん、
はい、
めちゃくちゃ高くなってるなと思います。
はい、
はい、フランスの五大シャトーのワインなんか今雲の上の上の上でちょっとやそっとや飲めないような価格になってきてて、はい、昔めちゃくちゃ安かったのっていうのが僕の本音
なんですね。
ドン何々っていう有名なシャンパンなんかめちゃくちゃ安かったし、現地ですごい安かったのに、
うん、
これもこうなってる中で、
はい、
なぜ僕がルーマニアとかモルドバとかブルガリアとかクロアチアとかその辺の国々のものを取り扱って、うん、観光でお客様を送って、そこの主要な産業である農業のいろんなものを取り扱うのは理由がありまして、こういう通貨が上がっていく中で、ルーマニア、まずルーマニア、ね、僕はルーマニアに精通している中で1989年にルーマニア革命があって、ルーマニアって国が自由な国になっていって、
はい、
そしてお隣のモルドバって共和国っていう国が1991年にソビエト連邦が崩壊して一つの国として自由な国になって、それまでは全部モルドバなんかも全部ロシアのクレムリンに 98% ワインを輸出してたんですね。西側の要は我々のところにとって、その国どこですか、どこで取れてるんですかということだったんですが、どうも見てるとワインのこの7000年の歴史があるモルドバとかルーマニア、ここら辺とこって EU の中ではヨーロッパの中ではすごい有名なんですね。とっても美味しいワインだよって。でも1万キロ離れたルパング、ジパングとも言いますね。日本という国はやっぱりその我々にとって大きな話題になっても向こうから見たらやっぱり距離が離れてるんで知られてなかったんですね、ルーマニアのワインって生産量が第6位かな、EU の中で、
はい、
1番は当然イタリア、2番がフレンチ、3番がエスパーナ、スペインですよね、
はい、
そして、1,2,3 こう来てて、4番5番が、ポルトガルとドイツなん、どっちかなんですね、
はいはい、
で6番目にルーマニアなんですよ。
あ、すごい、
ほんで蜂蜜なんかも日本での輸出が EU の中では最大輸出先、ヨーロッパ側から輸出してるのはルーマニアなんですね。そういうふうに ある中で、うん、やっぱり通貨が安いし、物価がすごく安いんで、その国のワインのこんだけのいいポテンシャルのワインが、うんうん、我々が要は単純な言い方してるとリスナーの方に失礼なんですが、情報を全然知らない日本人が知らなかっただけで、うん、ヨーロッパではすごくメジャーなワインだった、
はい、
そういうだけに過ぎないんですよ、
うんうん、
でもハングリーな韓国とか中国は先にこれやっぱり知っていってますね、
はいはい、
で僕はだって27、8年前ブルガリアにいてて、日本の車に会うのが5日目で初めてダットさんというブランドで、まあ、日産のねダットさん、はい、それまでその国に走ってるのみんなあの韓国のキアとかヒュンダイの車ばっかりの中で、うん、やっぱり外に出て行きよった国と中に向いたんとの違いが分かってきてるんですけど、本当にポテンシャルのあるワインとかがこの辺りのものがとっても手頃な価格で飲めるっていうのは、もっと僕は沖縄の皆さんというよりも日本の皆さん知って、うん、知ったらこんな値段でこんなワインどうもね日本人ってワインの好きな方が偏見が、東京のあたりだとワインはやっぱり4000円以下のものを買うとあんまりあの当たり外れが激しくて、全然値段と遭遇しないようなワイン当たったりすることで言われるんですけれども、僕たちのワインって本当にお手頃価格の2000円台からこんなワインが2000円台で飲めると、まずそこら辺のカルチャーショックからなっていかないと、でもいかんせんその国がルーマニアモルドバやっぱりお国自体がまだまだ経済がこれから伸びていくので、うん、なかなかそこら辺に予算がかけれてないという現実の中でね、はいはい、僕はちょっと今思い出してフランスウランで買ってた時の、あのフランスの五大シャトーとかボルドーの川の、右側にカベルネソビリオン、左側にメルロがある、あのワインがなんでこんな雲のように高くなってるのかというまあこう言っちゃうとね、フランスワインに心髄心を奪われてる人にとっては失礼な言い方ですけど、世界はもっと広いですよっていうのが僕のあの答えなんですか、早く僕ヨーロッパに戻りたい、うん、もう300回以上行ってる中 で,
で、ね、
もっと早く行きたいですね、
ルーマニアモルドバワイン、はい、私たちもこうやってジャンボツアーズを通して身近に味わうことできますから、ぜひ皆さん、
はい、
お試しいただきたいです。
お一人でも美味しいワインをこんな価格でっていうことを、僕はそれだけを考えてます。今度ヨーロッパ行ったら帰ってこないかも
お話は谷村翔樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。